マイズル
赤レンガラジオ、
さあ今週も始まりました。マイズル赤レンガラジオ、この番組は海の京都マイズル市の週末のイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。またこの番組は土曜日と日曜日の9時から9時30分、11時から11時30分に放送されます。皆さんが聞いてすぐ行ってみようと思っていただけるような週末情報をどんどんお届けしていきたいと思います。どうぞお聞きください。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織と葵です。
どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日最初は今週末舞鶴で行われております田辺城祭りについてご紹介していきたいと思います。さて田辺城祭りについては、今週この舞鶴 FM 舞鶴でも、いろいろな番組で情報をお届けしておりますけれども、5月16日放送されましたナナコチャッタラジオ、午後3時から、舞鶴の方はお聞きいただいた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この番組ではゲストの方もお招きして、この田辺城祭りの魅力いろいろと聞いてまいりました。その担当の藤本さんだったんですけれども、はい、どんな話が印象に残りましたか？
本当にそれぞれ実行委員会の3名の方に来ていただいたんですけれども、ね、ものすごく熱い思いを持ってらっしゃって、なんか番組内でなかなかその全部お伝えしきれなかったところもあるんですが、その本祭りと前夜祭というのがこの舞鶴細川祐斎田辺城祭りにはありまして、はい、でそれぞれ の見どころというのを教わりました。
はい、
特に前夜祭から申し上げますと、21日土曜日の前夜祭、夕方6時から始まるんですけれども、特にその中で夕方6時50分から行われる明倫小学校5年生有志の、ね、13名による講談田辺城籠城の一席というのが見どころですよと教えていただきました。
5年生の方がされるんですね。
そうなんですよ。これね、タイミング的にも5月の21日なので、その5年生になってから始めていたのではなかなか準備が追いつかないということもあって、この13名の子たちはですね、なんと4年生の春休みをほぼ返上して練習に取り組まれたということなんです。明倫小の、ね、5年生がやるようになってからもう7年目だということなんですけれども、いつもとてもされる方にとっても思い出になっているんじゃないかなと思ってお話をお聞きしました。
22日のね、本祭りの方はね、はい、結構大きなイベントで、この前夜祭というのは私もあんま、ね、これまであまり、ね、知らなかったんですけれども、土曜日に今この放送を聞いていらっしゃる方はぜひ、ね、はい、行っていただきたいですよね。
そうですね、前夜祭がちょうど夕方6時から8時までの2時間になってまして、あとはいろんな団体さん のよさこいですねの演舞があったりしますので、こちらの方もご注目いただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい、そしていよいよ、日曜日は本祭りと、
本祭り
ということなんですが、はい、
皆さんね、改めてお聞きするんですけど、細川祐斎さんって葵さん知ってました？
ゆるキャラのお目目が細い祐斎くんは知ってます、は
い、ですよね。私ももうほぼほぼそんな感じだったんですけれども、この祐斎さん、細川祐斎という方をですね、知れば知るほどなんだかこの田辺城祭りへの魅力というのが私自身は増したんですよね。室町幕府の時から、戦国時代にかけて、また江戸時代にかけて、さまざまな天下人に仕えた人、そしてすごく重用されていた人としても名高いんですけれども、この祐斎という人にまつわる歴史的な背景をこの本祭りの中で 籠城というのこの何と言うんでしょうね、演技、演技、芝居仕立てでこういった経緯をね、紹介されていくのちょっとそこをご紹介していきますね。
はい、
まず9時、朝の9時に第一章といたしまして、有才公いざ籠城に候というのが行われるんですね。でその後第二章がですね10時から、そして第三章11時から、そして12時から第4章ということで、それぞれのその歴史的な背景、この田辺城の戦いにまつわる物語がですね、さまざまな海上保安学校の方であったりとか、あとちびっこ武者連とかですね、いろいろな人たちが関わってその芝居仕立てで紹介をされるということですので、これはぜひね皆さん知っていただきたいなと思います。
うん、私もね歴史ってちょっと苦手だなっていう意識があるんですけども、あ、まあ、そんな人でもねこういう、はい、演技などを通じてこうね、親しみを持ってもらうというかいうことができたらいいですよね。
そうですね、この舞鶴西地区っていうのは非常に歴史的にも由緒ある城下町として発展してきたそうなんですね。でその情緒ある景観であるとか伝統芸能などが数多く残されていて、そうしたこの私たちが住んでる町、ふるさとの歴史と文化を広くこの祭りで知ることによって、私たち市民のこの郷土愛といいますか、ふるさとを愛する心、また地域力の向上が図られたりとか、また地域活性化の大きな一助になるんじゃないかということを主催者の皆さんがね熱く語っておられたので、ぜひこのお祭りを、楽しむということが一番なんですけれども、そうした思いも感じながらご参加いただけるといいんじゃないかなと思います。
私もこのね先日の16日の生放送を聞かせていただいたんですけれども、本当に熱く語っていらっしゃいましたよね。
はい、
なんか演技なんかも実際にされたりして。
そうなんですよ、葵さんもなんかちょうどお聞きになっていただいてたんですかね。少し
私が聞いた頃はなんか殿ってすごい熱いお声聞こえてきて、
はい、
そこから聞き始めたんですけれども、まあ終盤だったんでそれぞれの方の熱い思い一言ずつのところは聞けました。
なんかこの22日の本当に開会の9時からぜひ見てほしいというお話でしたよね。
はい、ただ見どころといたしまして、なかなか9時に日曜日なんでね、来れないという方はですね、ぜひともここには間に合うようにということで言われたのが、10時半に芸屋台、子ども歌舞伎というのが5つの地区から出ているそうなんですけれども、これはね先ほど5年生でしたけれども、今度は各地区の小学校の低学年の子どもたち2人がその子ども歌舞伎を行うそうなんですね。でこの時刻と同時に、大名行列、あ、大名じゃないですね、ごめんなさい、行列の出発儀式として、
武者行列ですね、
武者行列、はい、綱切りの儀式があるそうなので、これが大変見どころだとお聞きしています。
ちょうど祇園祭りのね出発のような感じでっていう話をねされ
てましたね。その若干縮小版とおっしゃってましたけれども、いやでもやっぱりそのすごく見どころある瞬間だと思いますね。
はい、舞鶴も、今大河ドラマの誘致署名運動も、されているということで、この田辺城祭りでも、城門内で、行われるということですね。やはりこういったメディアで大きく取り上げられるというのはね、先ほどもちょっと番組始まる前にお話ししてたんですがね、福知山城もね、NMB の山本さやかさん効果ですごい入場者が増えてるっていう話がありました。やっぱりそういう力って大きいんだなと思うので、ぜひこの大河ドラマの誘致活動っていうのも成功させてほしいなと思いますね。
ですね。
さあでは田辺城祭りの魅力を、藤本さんに今お話をいただいてたんですけれども、はい、まだまだ魅力が 的な催しがいっぱいあるんですよね。
そうですね、ゲストに先日来ていただいたのが、その舞鶴田辺城祭り実行委員会の松本さん、堂本さん、米山さんだったんですけれども、はい、その皆さんが一押しだったのがですね、22日本祭りの午後1時半に行われます稲富鉄砲隊子孫の方々の演舞なんですね。これちょっと私拙い説明になるかもしれませんけれども、稲富鉄砲隊というのが、その田辺城の戦いの時にですね、500人の有才側の東軍と、あと西軍は1万5000にいたんですよね。ですから30倍 の、 軍に取り囲まれている、そういう過酷な状況の中でですね、竹 の、 鉄砲とかを遮るための竹の柵みたいなの、なんとなく想像つきますかね、はい、その竹の柵を射抜いてしまうほどの威力のある、そんな鉄砲を撃っていたこの稲富鉄砲隊の人たちが、その有才側の方に、田辺城の方にいたんですよね、はい、でそのことが、最終的に持ちこたえた、その立てこもりが持ちこたえた要因の一つだったと言われているそうなんですけれども、その稲富鉄砲隊の子孫の方々というのがですね、今も岡山にいらっしゃるということで、はい、実際にその方々の子孫の方々がその再現してくださるっていう、そういう場面だそうなんです。
ということは岡山からわざわざ見に来ていただけるということなんですね。
でこの午後1時半からのステージに関しては、雨天の場合も外で行われるということなんですね。で雨天の場合は実は西市民プラザで内容を一部変更して午前中行われるわけなんですけれども、ただこの稲富鉄砲隊の演舞だけは変わらず、この午後1時半からの、はい、外で熱く行われるということなんですね、はい、
多分ね、中でやったら大変なことになっちゃいます
ね。いや確かに ね、そうなんですよ、
う
ん、
っていうことでしょうね。
お天気大丈夫そうですけど ね
ちょっとね、この番組収録を少し前にしているので、今の時点での予報では、ね、雨は降らないかなという予報になっているので、多分大丈夫でしょう。
そうですね、私ね、先ほどからいろいろとこの説明をさせていただいてますが、はい、大変まだまだ勉強不足な部分がありますので、皆さんね、ぜひこの歴史を知りにこのお祭りに来ていただきたいと思います、
はい、
もうまだまだこれすごく深くてですね、私ちょっとなんか感化されてしまって、昔結構歴史が好きだったその熱がなんか再燃しちゃってる感じなんですけど、歴史デビューしちゃおうかしらというとこですが、
なるほど、
はい、
はい、
あとですね、よろしいですか、はい、実は毎年この日本赤十字社京都府支部の方がですね、赤十字パネルと災害時における救援物資等の展示をされているそうなんですね、これは毎年行われているんですが、今年はさらに熊本地震のため の、 募金活動を合わせて行われるそうなので、はい、ぜひそちらの方も皆さんご協力いただきたいということで、実行委員会の方々がおっしゃっていました、
はいはい、さあそれからFM 舞鶴もこのお祭りに協賛をしてるんですよね、葵さん。
はい、この FM 舞鶴もこの田辺城祭りに協賛してまして、22日の日曜日の本祭りには会場内の本部テント前に FM 舞鶴の上りがありますので、これを目印に皆さん来てください。で、スタッフに、この番組名、こちら舞鶴赤レンガラジオですね、舞鶴赤レンガラジオとお伝えいただくと FM 舞鶴特製のステッカーと番組表をプレゼントします。
はい、ということでぜひFM 舞鶴のブースにもこの、お祭り来ていただいた方、お越しいただけたらと思います。
はい、
さということで、ここまで5月の21日そして22日に行われます第25回 舞鶴細川祐斎田辺城祭りについてお送りしていたしました。さてこの時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから収録でお送りしています。さあ、ここまでは田辺城祭りの話題をお届けしてまいりましたが、ここからはこのほか今週末舞鶴で行われるイベントの情報などをご紹介していきます。まずは舞鶴自然文化園なんですけれども、皆さん行かれたことありますか？藤本さん。
あります。
いいところですよね。
いいとこですよね。
舞鶴の方、旧西部農場というと、分かりやすいかもしれないんですけれども、舞鶴自然文化園、こちらでは、22日日曜日までなんですけれども、今春の山野草展が開催されています。園内に自生する山野草を中心に約100点の鉢植えや写真パネルが展示されるということです。入園料無料ということですのでね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。ちなみにこの舞鶴自然文化園ではですね、また6月10日からはアジサイ祭りが始まります。こちらは入園料がかかるんですけれども、こちらも、非常にアジサイ素晴らしいですのでね、また、今後の番組でご紹介していきたいと思います。さて、赤レンガラジオということで赤レンガの話題をお届けしていきたいと思うんですけれども、赤レンガパーク、先週もその前もですね、いろんなイベントをご紹介してきたんですけれども、何もない時でもね、結構楽しんでいただけるんですよね。
確かに、
はい、で赤レンガパークという名前が、ついたのは、平成24年のことなんですけれども、実はこの舞鶴と赤レンガっていうのは結構前からね、活用始まってたんですよね。今1号棟と言われてますのが舞鶴赤レンガ博物館なんですけれども、こちらはですね、平成5年にもうオープンしてるんですね。ですのでもう23年っていうことですよね。結構ねこれも珍しい、レンガをテーマにした博物館っていうのは本当に珍しいそうですね。それから2号棟が、舞鶴市政記念館と言われてまして、こちらももうその翌年平成6年にオープンしたんですけれども、ここはね市役所の第二庁舎として長いこと使用されてたんですね。
市政記念館、
今ね喫茶店とかが入っているね、はいはい、ところですけれども、でこちらが平成6年、その後3号棟知恵蔵ですよね。こちらが少し空いて平成19年にオープンしました。こちらは今舞鶴のお土産がたくさん販売されててにぎわってますよね。
なんか2階もなんかありますよね。
そうですね、2階に展示が、されていまして、ね、引き上げ記念館が閉館し、リニューアル工事中は引き上げ記念館の展示が、行われていたんですけれども、今はですねこの3号棟2階は常設展、旧海軍の港町舞鶴という展示が行われています。
面白そうです ね。
舞鶴鎮守府のに伴う新しい町づくりとか、近代化遺産、日本遺産など旧海軍ゆかりの人物などについての展示なんですが、やはり一番の見どころといいますか、舞鶴といえばということで、海軍駐業管理教科書、というのが展示されています。駐業というのは、はい、厨房の厨に、業務の業と書いて駐業と読むんですけれども、教科書、これ舞鶴で有名なあのレシピが載ってるんです。ご存知ですか？
あれです、あれですね。
この教科書には甘煮と書いてあるそうですね。お分かりかと思います。肉じゃがですよね。
肉じゃが、はい、
この肉じゃがの元となったレシピが、今展示されているということで、非常に貴重なものだそうですので、ぜひ見に行っていただければと思います。その他にも4号棟や5号棟ではね、去年この赤レンガラジオの収録もしましたし、
は
い、いろいろね結婚式とかもねされてるんですよね。
そうですね、4号棟で結構よく
したりしますね。4号棟、そうですね、
赤レンガっていうのがすごく無機質な空間なので、なんかいかようにも作れるんですよね。それが魅力だと思います。
それから、ね、駐車場が大きな駐車場が赤レンガパークのありまして、そこから赤レンガパークへ歩いてくるところが、まあ、赤レンガロードということで遊歩道が整備されてまして、ここもとても素敵な、ね、空間ですよね。はい、ということで、まあ何も、ね、イベントが行われていない時でも最近とてもにぎわっていますのでね、ぜひ、はい、お越しいただければと思います。さあ、ということでこの時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしてまいりました。田辺城祭り5月21日22日の2日間開催されていますので、ぜひ、京都市内の方もね、足を運んでいただければと思います。舞鶴の方ももちろんね、行ったことない方、この機会にぜひ行ってみてください。さあ、ここまで舞鶴赤レンガラジオをお送りしてまいりました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織と
葵でした。
それではまたお会いいたしましょう。